先生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送で、お送りをいたします。皆様本日も、最後までお聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、11月の8日の火曜日、3時半を回ったところでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。暑さもね、ようやく10月中頃過ぎて落ち着いてきて、ちょうどね、今はこう外を歩くのにも本当にこういい季節といいますか、寒くもなく暑くもなく、本当にこうね、観光にはぴったりの時期になっているのかなと思います。世間ではですね、夜コロナもね、今ちょっとまた増え出したというニュースもありますけれども、まだ一時期よりはね、落ち着いているということもございまして、旅行割等でですね、全国各地ね、旅行されている方が非常に多いという状況なのかなと思います。この奈良市のね、この辺り、商店街も今日も歩いてきたんですけれども、今こうやってね、スタジオから通り、商店街を見てますとね、やっぱり観光客の方、ちらほらね、やっぱ平日ですけれども、歩いておられるかなと。いうところで、もう先週もですね、奈良市内でお仕事でちょっとこちら来ることあったんですけども、奈良公園のあたりはね、観光バスもちょっと多くてですね、結構渋滞がね、発生してるなという感じで、やはり観光のね、お客さん増えてるのかなというふうに感じます。皆様どうでしょうね、この時期、ちょうど気候がね、良くなったということで旅行に行ったりとか、されてる方、いらっしゃるんでしょうかね。これから、11月ね、旅行に行くとかいうね、お話もあるのかなと思いますので、そういったね、これから旅行行きますよとかね、旅行行ってきましたなんて話がね、あれば、また教えていただきたいな、ということがございますね。またね、これから11月、後半にかけてはね、紅葉のシーズンということもあるのかなと思いますけど、結構ね、関東の北の方とかね、東北の方だとね、すでに紅葉の時期がもうピークを迎えているとかね、私の知り合いの方とかでもね、Facebook とかね、そういったね、SNS 等でね、綺麗なね、紅葉の景色をね、写真を撮ってね、上げていらっしゃる方も、おられましたのでですね、そんなの見るとね、なかなか、そういうとこ行けね、2、3日ゆっくり休暇を取って、旅行に行けたらいいななんて思ったりするんですけども、私の場合はなかなかちょっと、平日はね、もちろん仕事をしてるんですけども、土日はね、いろいろ家のね、用事もごちゃごちゃございますので、そういった泊まりで旅行行くっていうのは、ちょっとまだ先になるのかななんてね、思ったりしてるところでございます。もうね、言ってる間に11月ということでね、年末が近づいてきてるんですけども、もうね、世間では、もう年賀状がね、発売になっていたりとかですね、もう、ね、大きいスーパーとかね、行くと、もうお歳暮のね、受付なんかもね、始まっているということでね、もう言ってる間に、もう来月になる頃にはね、しますということでね、本当に、この前、正月があって、確定申告が終わって、暑くなったなと思ったらもう正月ということで、こういった感じでね、1年どんどんどんどん終わるのが早くなってきて、本当にあっという間に10年過ぎるんじゃないかななんてね、思っているところでございます。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は 0742207840、 また nara.fm の、ね、ホームページからでもですね、メッセージ送っていただくことができますので、皆様のメッセージをお待ちしております。本日ですね、11月ということでどんな話をしようかなということで考えてたんですけども、いつもね、個人の方にね、関係するようなお話とかね、去年までですとね、いろいろコロナのね、給付金とかの話があったので、そういった話が多かったなと思うんですけど、今日はね、ちょっと普段あんまり言ってないのかもしれませんけどね、会社の税金の話をね、ちょっと、増えてみたいなというふうに思います。個人でね、ご紹介されている方だとね、会社にしたらどうなるのかななんてね、ことをイメージしながら聞いていただければというふうに思います。最近ですね、新聞記事等でね、大企業がですね、ちょっとコロナで影響を受けたところがですね、子会社をね、売却するであるとかですね、今後のことを考えて、資本金をですね、1億円に減資をする。 本当に中小企業のね、会社を経営されている方だったらご存知だとは思うんですけど、まあ、会社を起こすときにはね、まあ、資本金っていうのがあって、まあ今だとね、本当に資本金1円でも、まあ会社を作ることができるというふうになっておりますけれども、まあ昔だとね、有限会社というのがあって、そういったものだと300万以上とか、まあ、株式会社を作るという時には1000万円以上のね、資本金がいったという時期もあったんですけども、これ税務上はですね、これまあ、資本金、まあ、1億円というのをね、ラインにしてですね、まあ、いわゆるまあ、大企業、もしくはまあ、中小企業、まあ、正確にはね、1億円、資本金が1億円以下の企業は中小企業、まあ、それ、1億円を超える資本金の企業、まあ、それ以外の企業というふうに言った方が、まあ、いいのかもしれませんけれども、これ大企業がですね、中小企業化をしているという事例が今ちょっとまあ、増えてるんですね。まあ、それはなぜかと言いますとですね、まあ、中小企業の方がですね、まあ、税制上のまあまあメリットが、まあ、いろいろあるということで、まあ、大企業もですね、まあ、昔はね、まあ、いろいろその大企業はその中小企業化して、まあ、中小企業の税務のメリットを受けるのはどうかという批判もまあ、一時期はあったというところもあるんですけども、まあ、このコロナというのをね、まあ、経験して、まあ、大企業であっても、損失がね、続くとですね、まあ、そうも言ってられないということで、これ、ま、新聞記事等を見てますとですね、まあ、以前はですね、ピークの時と約3万社、この資本金1億円を超える会社があったそうなんですけども、これ、2020年の時点だと約2万社までに減ってるということで、まあ、大企業が中小企業化してるというのがね、数字でも明らかになっていると。まあ、そのまあ大きな理由としてはですね、これ中小企業の場合の税金の計算をまあちょっと簡単にまあ触りだけまずは申し上げると、基本的にですね、まあ当然会社の収入からまあ経費を引いても利益を計算というところなんですけど、まあ、赤字であるとですね、中小企業の場合はいわゆる利益に対するまあ法人税であるとか、地方税でいうとまあ法人事業税というのは基本的にはかからない。まあ、地方税の場合はですね、法人の資本金とか、まあ、従業員のね、数に応じてですね、まあ、都道府県、もしくは市町村のね、税金の均等割といいまして、そういう、利益に関わらず、まあ、課税される部分というのがありますので、まあ、そこは課税の対象となるんですけども、まあ、利益に対する税金が、まあ、かからないというところが、まあ、一つ、まあ、ありましてですね、ただ、大企業になりますとですね、これ都道府県に払う税金でですね、まあ法人事業税というのがあるんですけど、まあそこの部分で、ちょっと中小企業とはちょっと計算方法が変わりますよというところがございます。まあまずですね、法人税ってじゃあどういうふうな、まあ、仕組みで計算をしているか、まあ国の法人税ですね。国税の法人税、まあざっくりまあそういったところからまずお話をしていこうかなというふうに思います。まあ、そもそもですね、まあ、個人でご商売されている方だとね、まあ、イメージしていただきやすいのかなとは思うんですけども、まず、これを法人のね、税金の計算の仕方といいますと、まず、会社の収益ですね。まあ、一般的なね、売上が、まあ、会社の収益になろうかと思いますので、まず会社の収益からですね、まず費用ですね。商品をね、仕入れておられる方はですね、仕入れであるとか、あと、従業員さんがね、いてるという方であれば、まあ、人件費、給料ですね。あと、まあ、銀行の借り入れがある方だとね、支払い利息とか、あと、ね、事務所とかね、店舗をね、賃貸で借りてるという方ですと、まあ、地代家賃なんでね、そういったものが当然経費としてなってくるのかなとは思うんですけども、まあ、そういったものからですね、全部、収益から、会社としてね、必要な、仕入れ等々のね、費用というのを、まあ、引き算をしますとですね、まあ、そこで、まあ、会計上のですね、まあ、利益が、まあ、出るということなんですね。で、まあ、法人税の計算といいますとですね、まあ、ここでですね、まあ、単純に、まあ、税金ということではなくてですね、まあ、会社としてはね、お金は、まあ、支出はしているんだけれども、税金の計算上ね、まあ、当然仕入れ、経費として、まあ、お金は出てるけど、税金の計算上は、まあ、費用、まあ、損金としては認められないようなものですと、まあ、その分を調整するとか。まあ、あとですね、さっきちょっと言いませんでしたけど、 まあ、減価償却費なんて言いましてね、これ過去にですね、まあ、大きな固定資産とかね、まあ、大きいものを買った場合っていうのはね、買った年に全額経費にするということはできなくてですね、まあ、その、買ったものによるんですけれども、ものによって、こう、税務上、まあ、耐用年数って言いましてね、このものだったら何年で、こう割って、ちょっとずつ経費にしてください。例えばパソコンだったら4年とかね、家庭用のクーラーとかだと6年とか。まあ、それもね、金額はね、まあ、10万未満であればもう初年度の経費で全部処理していいよとか、まあ、そういった細かい話はあるんですけど、金額はね、まあ、10万を超えるようなものになりますと、まあ、原則として、何年かに分けて経費にしないといけないということがございます。まあ、あとですね、まあ、そういった、まあ、調整等がもろもろありまして、それではその法人税の、まあ、課税の対象となる、まあ、所得というのが、計算されます。まあ、それに対して、まあ、税率をかけるということになっているんですね。で、この法人税のですね、まあ、税率というのがですね、これ、今、現在、まあ、現行だとですね、まあ、法人税で 23.2% ということでですね、まあ、私どもの、まあ、黒田さんとしてはね、基本的に中小企業さんがほぼ全部なので、まあ、この税率を使うとなるとね、まあ、ちょっと所得が高い方だけということになるんですけど、まあ、これ、その昔ですね、この法人税の率といいますとですね、まあ、これも大企業と、まあ、中小企業でね、多少ちょっと2段階で違いというのがちょっとあるんですけど、これ国の法人税の率だけを見てると、これ一番高い時期をね、見てると、これ財務省の統計によりますと、まあ、昭和、まあ、59年から昭和62年までだと、法人税の率が 43.3%。で、この当時、中小企業の、まあ、法人税の率でいうと、まあ、31% なんてなってるんですね。で、この中小企業の、まあ、税率って、まあ、何を意味するかと言いますとですね、まあ、中小企業の場合はですね、基本的には資本金が1億円以下の企業で、まあ、いわゆる大企業のね、まあ、子会社でないとか、まあ、一定の条件がちょっとあるんですけども、まあ、日本のまあほとんどの企業が、まあ、中小企業というのに該当するのかなと思いますが、この中小企業の場合はですね、いわゆる法人としてのまあ所得の金額がですね、まあ、800万円以下までの部分については、いわゆる軽減税率というのが設けられておりまして、これをね、今だと、これ利益が800万円、所得が800万円までの部分についてはですね、今 15% ですね。まあ、非常に、まあ、安い率になっているということなんですね。で、この中小企業の率でもね、一番高い時で、これ、昭和その59年から62年とか、やっぱり一番高かったんですね。この30年、40年の間は。で、中小企業の法人税率が 31% ということなので、まあ、そう考えるとですね、まあ、これ国際的にね、法人税の率というのはこう、ここ10年から20年、15年ぐらいかけてずーっと下がってきたね、来て、今もちょっと下げ止まりということになってるんですけども、まあ、非常に安くなったということで、まあ、私はね、まあ、お客様からね、まあ、大体法人税の税率ってどれぐらいで考えたらいいのかって、まあ、よく聞かれるんですよね。で、その時で何て言うかというと、まあ、法人税と、まあ、当然地方、ね、都道府県とか、市町村の税金というのも当然ありますので、まあ、大体25% 前後がぐらいが、まあ、所得に対して、まあ、かかる税金と。まあ、800万を超える部分についてはね、やはり 33% か、まあ、34% ぐらいになるのかなというふうに思いますので、まあ、そういったお話をするんですけども、まあ、こう考えるとですね、中小企業の、ね、税率って非常に、安いんですね。ちょっとね、今生放送中なんですが、ちょっと近くでちょっとお知り合いの中の税理士さんがちょっと目の前で立ってね、ちょっと恥ずかしいんですけど、これでちょっとね、止まっちゃったあれなんで話続けたいと思います。まあ、その中小企業のね、まあ、税率をさっき、ね、申し上げましたけれども、もう国際的にはね、ずっと下がってきたので、ただこれね、どっかで税率をね、下げると、どっかで上げないといけないんですよね。まあ、今回ね、まあ、コロナの関係でね、ここ3年ぐらい、本当国もたくさんお金を使ってるので、まあ、どっかでね、まあ、税率がまた上がってくるのかな、なんて個人的には、思ってるところなんですけど、こんだけ税金を下げたということはね、まあ、どっかで上げなきゃいけないので、まあ、大企業についてはですね、まあ、一部その、 中小企業でもね、大企業でも認められたものを一部制限をかけるとか、まあ、そういったものがあったり、まあ、あとこれ、減価償却というのをね、ちょっと申し上げたんですけど、減価償却の仕方ってね、個人でね、ご商売されている方だと、まあ、定額法ということでね、毎年同じ、金額をね、減価償却で経費に処理するとか、やっておられると思うんですけど、まあ、法人の場合はですね、定率法と言いましてね、こう、毎年、同じ率をかけてね、まあ、償却をしていくというね、まあ、これまあ、定率法だとね、まあ最初のうちにたくさん減価償却で経費に上げて、まあ後からだんだん少なくなってくるなんてね、いうことで、まあ、まあ利益をね、まあまあ少なく、まあ計算したいっていう場合はね、この定率法というのを使うと確かに、最初はね、利益が減るということがあるんですけど、まあこういったところにもね、まあまあ法人については定率法というのを、ね、使える、資産についてね、制限をかけるとか、まあそんなこともあったり。まあ、そういったね、細かいことがね、いろいろあって、税率を減らす場合には、どっかで、まあ、課税ベースを、まあね、上げているということなんですけど、まあ、中小企業のね、まあ、メリットというところで、まあ、先ほどね、まあ、軽減税率というのはね、ちょっと、まあ、申し上げたところなんですけれども、まあ、こう考えると、まあ、中小企業と、まあ、私どもね、本当、中小企業がほとんどなので、まあ、大企業で、ね、申告をさせてもらうということは、まあ、めったないんですけれども、まあ、大体もう中小企業をベースで話すと、まあ他にもですね、まあどういうメリットがあるかと言いますと、欠損金、まあ、要はね、まあ、会社の場合ですとね、まあ赤字になることって意外に多いんですよね。まあ当然会社の場合ですと、会社の収入から経費を引いて、さらにね、代表者、社長さんとのね、給料も引いた後で、利益がいくらなんていうね、まあそういう計算をするということになってますので、まあね、法人のね、統計とか見てもらうと、どうでしょう、ざっくりですけど、3社に2社がまあ赤字ということで、3社に2社しか黒字が出ていないということで、まあ、これ本当にね、私個人的にはもう問題だなと、やっぱり黒字企業が増えないとね、もちろん税収が増えないというのもあるんですけど、その会社のね、仮想の会社で働く従業員さんの給料も上がっていかないということでね、やはり、まあ、黒字経営って非常に大事だなということで、日々感じるところなんですけれども、この欠損が出た時ってじゃあどうなるのということなんですけど、これまあ、青色申告ということでね、まあ、税務署に届けたりして、まあ、その一定のね、まあ、帳簿の記載とかを、まあ、ちゃんとやるということが前提にはなるんですけど、この欠損金が出た場合にはですね、まあ、会社の場合ですとね、まあ、翌年以降ですね、10年間まではですね、翌年以降の利益が出たものについて、要は、まあ、相殺をしてくれるということなんですね。例えば、令和3年がですね、500万円赤字でした。で、令和4年、例えば300万円黒字でしたということですと、本来令和4年だけで見ると、300万の黒字に対して、まあ当然法人税って本来かかってくるんですけど、前の年がね、赤字だったということですと、まあこれまで煽り申告でないといけないんですけど、前の年の赤字と今年の黒字をチャラにするということで、そこに、令和4年に関してはね、まあ、税金が法人税としてはまあかからないなんでね、まあ、そういった繰り越し欠損金の、まあ、損金参入ということでね、まあ、これ中小企業についてはですね、まあ、利益が出て、丸々前の年の赤字から 100% 引いてもいいよということになってるんですけども、大企業の場合になりますとですね、まあ、一部の例外を除いてですね、基本的にはまあ 50% しか引けませんよということなんですね。まあ、具体的に数字で申し上げると、例えば、大企業で令和3年度が500万円の赤字でした、令和4年度が、300万円の黒字でしたとなりますと、300万円黒字だったら、その半分の150万に関してはね、前の年の赤字と、チャラにできるんですけど、残りの150万についてはですね、法人税は納めないといけないということがございますので、まあ、そういったところではですね、まあ、中小企業と大企業の違いがあるということが一つです。あと、2点目なんですけど、これもね、まあ、そんなにないかもしれないんですけど、まあ、欠損金の繰り戻し還付っていう制度がこれ、ありまして、もうこれも基本的にはね、まあ、中小企業、一部ね、大企業の子会社を除く、まあ、中小企業、まあ、だけというふうに考えていただくと、まあ、わかりやすいんですけど、例えば、令和3年度が、500万円黒字でした。 では令和4年逆にですね300万円の赤字でしたということですと、まあ、令和4年に発生した300万の赤字はですね、まあ、翌年度以降にね繰り越しするというのもそれで全然、まあ、OK なんですけども、あ、これもね青色申告を出しているということが前提になりますが、令和3年度の赤字と令和4年度の赤字と令和3年度の黒字をですね、まあ、チャラにして前の年に払った法人税を、まあ、還付するというそういうねあの制度がございまして、まあ、これもね、まあ、あの、まあ、とねきげないでね、申告を出さないといけないとか、まあ、いろいろ条件はもちろんございますけれども、あの、要件を満たせばそういったこともできるということなんですね。まあ、ただこのね、欠損金の、まあ、繰り戻しの還付制度って、まあ、当然法人税にはね、国の法人税と、まあ、都道府県、市町村の法人税っていうのが、まあ、ありますので、もうこの繰り戻し還付というのは国の法人税だけの制度ということになっていますので、まあ、地方税に関しては繰り戻し還付というのはなくて、先ほど申し上げたね、まあ、欠損金をね、まあ、翌年度以降に繰り越して、翌年度以降の利益とチャラにするということは、これは地方税でもまああるということなんですね。ただこの欠損金の繰り戻しの制度というのは、まあ、大企業にはないということなんですね。まあ、先ほどですね、まあ、大企業がですね、まあ、中小企業化をしているということを申し上げた理由の大きな一つがですね、最初に申し上げたその欠損金をですね、まあ、翌年度以降に繰り越しする。もう中小企業と同じようにですね、まあ、翌年度以降利益が出てもですね、100% 控除をすると。まあ、このね、あの、ことがあって中小企業化というのがまあ増えているというのがね、まあ、報道等でも出ているというのがまあ現状なんですね。まあ、あとですね、まあ、中小企業とかでまあまあよく、まああるのが、まあ、交際費ですね。まあ私もね、もうこれも交際費、あまり深くはそこまで考えてなかったんですけど、これ年間、中小企業の場合ですね、場合はですね、まあ、昔はちょっと違ってたんですけど、今は、年間の交際費のうちですね、まあ800万までについては、まあ丸々、まあ経費として、まあ認められると。で、ご資本金がですね、まあ、1億円を超えて、100億円以下の会社については、まあ、基本的には交際費というのは、お金としては出てるんですけど、税金の計算上経費としては原則まあ認めないという前提があって、ただし、まあ、飲食費に関してはですね、50% については、まあ、税務上のまあ経費、まあ、損金としてまあ認めますよと。で、資本金を100億円を超える会社って言うとね、本当に限られるんだとは思うんですけど、交際費についてはね、まあ、会社としてね、支払いするのは当然いいんですけど、法人税の計算上はですね、全額、まあ、損金として、まあ、認めないというね、ことがありまして。で、まあ、中小企業の話に戻りますが、まあ、800万までのところについては、まあ、全額、まあ、必要経費、損金で認める。もしくは、800万円をね、超える交際費を使うケースというのも、まあ、若干、まあ、周りにはあるのかなと思いますので、まあ、そういった場合ですとね、接待の飲食費の 50%、もしくは、まあ、どっちか800万と、まあ、どっちか有利な方をね、損金として、まあ、認めてくれると、まあ、そういった制度になってるんですね。まあ、この交際費って何っていうと、まあ、当然、まあ、飲食関係が多いかな、まあ、ゴルフとかね、あと、最近減りましたけど、香典とか、あと、取引先でお祝い金とかでね、ちょっとなんか包むとか、まあそういったものがあるのかなと思いますけど、まあただこの飲食費に関してはですね、まあ税務上の交際費としてはですね、一人当たり5000円以下の飲食費を除くというふうになってますので、まあ一人当たり5000円を超えるね、まあ、飲食費は税務上のまあ交際費というふうに規定されてまして、まあ、その辺がね、まあ、細かい話をするとね、もう、ちょっと一日じゃ終わらないんですけど、まあ、そういった風に、ま、規定されている。まあ、あとですね、中小企業ならではの、ま、ものとして、まあ、これ、中小企業だとね、まあ、設備投資をすることに対してのですね、まあ、いわゆる、ま、設備投資減税であるとか、まあ、内容によってはね、大企業でも認めている制度というのももちろんあるんですけれども、まあ、中小企業の方がですね、そういった法人税からまあ控除してくれる、そういった設備投資減税であるとか、あとね、岸田ね、政権も、ね、従業員さんのね、賃金をどんどん増やしてほしいと、まあ、安倍政権の時からね、これはまあ言っておられることは、まあ、もう継続なのかなと思いますけど、そういった従業員給料をね、まあ、増額した場合の税額控除というのはですね、まあ、これ大企業でも、まあ、中小企業でも、まあ、これ規定はされてるんですけど、 まあ、中小企業の方がね、まあ、ハードルが緩くてですね、まあ、大企業だとですね、まあ、ざっくり言うと、まあ、前年比より、まあ、3% 以上は増やしてくださいなんでね、いうふうに規定されてるんですけど、まあ、中小企業だとね、まあ、1.5% 以上、まあ、増えていれば、なんでね、まあ、そういった制度もございますんでね、もし会社をやられてる方がね、まあ、いらっしゃるということであればですね、また顧問税理士の、ね、方に聞いていただいてもいいのかなと思います。まあ、あと、その、大企業と中小企業の違いということで、これ法人事業で、まあ、都道府県のね、税金なんですけど、これ平成16年からですね、まあ、外計標準課税といいまして、まあ、これ法人として、まあ、所得がね、ある、なしに関わらずですね、まあ、一定のね、事業税を課税して、まあ、当然地方のね、いろいろ駅務もね、会社もね、便益を受けているというような考え方の中からですね、課税されている。まあ、地方税のね、税収の安定化というのももちろんあるんですけれども、まあ、これ昔だとね、大企業もね、所得があって初めて法人事業税が課されていたんですけど、まあ、平成16年以降は、そういった利益にかかわらずね、課税される部分が出てきているということで、まあ、現行ね、これ平成28年以降というのが今の率になってるんですけど、どんなものがあるかと申し上げると、まあ、資本金に対してですね、まあ、資本金等の額に対してまあ 0.5% をかけるとか、あと、これ付加価値割と言いましてね、まあ、給料とか、あとその、支払い利息、あと、純支払い賃借料プラス単年度の損益を加算して、まあ、そういった付加価値に対して 1.2% をかけますよとか、まあ、残りについてはですね、まあ、法人の所得金額によってかけるというような、まあ、こういったものがありまして、結構の外計標準課税と言いますと、まあ、資本金を1億円超えるというような会社に、まあ、課税されるということになってるんですけど、まあ、これはもう赤字でもかかってくるということでね、まあ、先ほど申し上げた大企業の中小法人化っていうのが、まあ、まあ、進んできて一因になっているのかなというふうに思うところでございます。はい、メッセージの方、本日もいただきましてありがとうございます。ラジオネーム山猫さん、先生こんにちは、ありがとうございます。いつも勉強させていただいてます。工事経営って大変ですね。私はちょっと小さな会社の会計をしていたことがあるんですが、減価償却ってよくわからないです。実際にお金が入ったり出ていったりは理解できますが、物の価値ですよね。税金のことも難しいです。今はお金のことに直接関わっていないのですが、本当に経理の方や会計士さん、税理士さんには尊敬しますということで、まあ、お褒めの言葉ありがとうございます。そうですね。こう、お金のね、流れを考えると難しいですよね。続きまして、ラジオネームタクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。税金の種類が多くて頭がパンクしそうです。政府が車の走行距離によって税金を取ると言い出しますが、先生はよく車を運転しますかということで、私ほぼね、毎日運転するんですよね。まあ、お客さん行くときのね、ところ行くときも運転が多いというのもありますが、まあ、事務所行くのも、まあ、車で行ったりとか、本当はね、ここに歩いて行けばもうちょっと健康にいいんでしょうけど、まあ、なかなかね、時間がちょっと忙しくて、ついつい車に頼ってしまうということで、まあ、これどうなるんでしょうね。まあ、今回ね、ちょっとまあ、延期になりそうなんですけど、いずれこういう話がね、また出てくるかもしれません。はい、あっという間に生放送が終了となってきました。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場、あと第5週がね、11月ございますので、11月は、5週目は、まあ、全員、勢ぞろいで放送を予定しておりますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。それでは皆さん、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。さよなら。